京都は烏丸上長者町から旬の京都情報をお届けするポッドキャスティング京都、 KBS 京都プロジェクトがお送りしています。堤さんのこのお話、もっと深く直にお話聞きたいなという方もいっぱいいらっしゃると思うので、ぜひ東京や京都でいろんな講座を開いていらっしゃる、はい、ということなので、ちょっとご予定を教えていただけませんでしょうか。
ありがとうございます。私はですね、京都声優の会という清らかに遊ぶというふうに書くんですけれども、はい、こういう会で講師をさせていただいておりまして、はい、この会の目的はですね、先ほどから何度も申してますように、特別公開とか、うん、特別拝観とかそういうものではなくてですね、いつでも行ってみることができる、しかし、うん、何遍行っても違う顔を見せてくれる、そういう京都の奥深さ、京都の本当の魅力をお伝えできたらという思いでやっているものなんですけども、うん、はい、今ちょうど京都の世界遺産、去年ちょうど祇園祭りがですね、山鉾巡行の行事が世界遺産に登録されたこともありまして、京都の世界遺産というものを本当の魅力をですね、長い時間をかけて、大体もうやっぱり60分とかね、90分とかということが多いんです。私大学で、講義をしているときは大体90分ですけれども、はい、なかなかね、一つのテーマ90分では説明できないことが多くて、ちょっとですね、2時間とか2時間半あるいは3時間近い時間をかけて、はい、じっくりとですね、そのお寺とか神社の成り立ちを、はい、ご説明したいというふうに思っている会がありまして、うん、世界遺産の講座というものを今やってます。
はい、
で、東京の方では私が東京に参りまして、
出張ですね、
デリバリー京都というふうに言いまして、京都、はい、お運びしようと配達していきますよということでですね、はい、東京は本当に京都のことがお好きな方がたくさんおられて、
ね、
すごく熱心な方がおられるんです。商工会議所で京都検定の講座を私も持たせていただいてたんですけれども、はい、東京の方は本当に熱心な方が多く
て
ですね、
東京からお越しになったりね、
いろんなところからお越しになっていられるんですけれども、うん、その東京で京都の世界遺産を行っている会というのが去年の11月から始めて、はい、今月で3回目です。
毎月1回ぐらい開いてらっしゃるんですね。
はい、月1回、やってましてですね、はい、今月は1月の23日に、東京のですね、世田谷区の烏山区民会館というところで、金閣寺の魅力についてお話をさせていただきます。
ですね、1月の23日、はい、日曜日ですね、はい、2月も13日日曜日にありますね、
はい、2月は延暦寺というですね、はい、日本仏教の母体になったお寺の魅力を、はい、ぜひ紹介したいというふうに思ってます。
そして3月27日日曜日も、
はい、3月27日
これも世田谷ですね、同じく、
はい、これも世田谷ですけれども、はい、これは二条城の魅力について、はい、ご紹介したいなというふうに思ってます。いいですね、はい、そういうふうに東京でやってる方からですね、京都でもやっぱり京都の世界遺産、京都本場ですから、うん、お膝元ですので、京都の方でもそういう座学の講座と実際に現地を拝観するという講座をやっておりまして、
うん、教室でお話を聞くのだけでなく、はい、京都では実際にその場所に行くという講座もあるということですね、
はいはい、そうです。京都の方は今月から始めるものですから、はい、ちょうど
今年から始まったわけですね、
はい、今年から始まっていくものです、はい、で、その月に行った座学で勉強したところを翌月に実際に行ってみるということにしております。だから今月は仁和寺というのが世界遺産のテーマです。京都では1月のテーマですけれども、世界遺産の仁和寺の魅力は実際には来月2月に足を運んで、実際その肌で感じていただきたいというふうに思っています。
世界、はい、遺産の講座現地案内というのは、だいたい土曜日やまた祝日など、ねはい、日曜日など選んでいらっしゃるの で、ねはい、お勤めの方も行こうと思ったら行けますね、
はい、ぜひ、来ていただきたいと思います。
はい、ジョライナップ申し上げますと、はい、2月が仁和寺、そして3月が宇治神神社、は
い、宇治神神社ですね、
4月が金閣寺、はい、そして5月が比叡山、はい、延暦寺とか行くんでしょうね、
そうです。
で6月に二条城、はい、7月は祇園祭りが入ってますね。それも宵山に行けるんですね。
新しく世界遺産に登録されました祇園祭りの山鉾行事の中の、はい、特に宵山の、うん、素晴らしさ、実際に祇園祭りの山と鉾のいろんなそのご神体人形とか かですね、あるいはあの上の舞台の上のものというのは、うん、実際にその日になりますと見ることができなくなりますね、はい、もう一周してきたら全部その日のうちに解体してしまいますから。
そうですね、巡行の日にはね、案外見られないんですよね。
だからあそこにある重要文化財とか、あるいは重要美術品のお宝というものは、本当は宵山までしか見ることができないものなんですね。特に宵山の夜はちょっともうあのかなり ね人がたくさんになりますので、昼間の間にじっくりと、それぞれの町内が伝えてこられた文化財の素晴らしさを、はい、ぜひ目の前でご説明したいというふうに思っておりますので、ぜひぜひご参加いただければと。
これはちょっとすごいですね。ぜひ皆さん、あの、京都、声優の会、清らかに遊ぶと書きます、はい、この言葉であのまた検索していただいて、あのこちらのホームページでもまたご案内しますけれども、こちらにもまたね、あのアクセスしてみてください。はい、そしてあの他にもちょっと京都人も知らない京都の秘密っていう講座もなんかあるそうですね。
そうなんです。今世界遺産を紹介する講座と別にですね、月に1回、京都面白講座といいまして、いろんなテーマを毎回テーマを変えましてですね、京都の魅力、京都の秘密というものをですね、お伝えできればなというふうに思っている講座があります。
堤さんならいろんな秘密をご存知だから
、今月はですね、はい、あの1月は29日だったと思いますけれども、はい、土曜日ですけれども、地名とかですね、町名に隠された京都の秘密を、はい、紹介したいなと思ってるんです。
これはじゃあ、座ってあの、はい、お話を聞く、あの
午前中はあの座って、座学でいろんな写真画像を使って、ご説明をして、そして午後からはですね、実際、まあ、そういうテーマに合えばそういうテーマに沿ったところを現地で実際に歩いてみようということがあります。
これ2月3月は何か、
あとですね、あの今あの日にちはもう決まってるんですけど、2月は11日、3月は3日というふうにですね、決まってるんで、3月はちょうど3月3日ひな祭りですからね、重陽ということもありましてですね、はい、暦に関するお話をしようかなと思ってます。そして京都の年中行事、特にひな祭りですね、ご節句の一つでもありますしね、特にやっぱり京女っていうのはひな祭りに寄せる思いっていうのは非常に大事にしてるし、特にこの時にしか食べないものとかですね、この日にしかあの作らないものとかありますね。それが料理の中にもお菓子の中にもいっぱい入ってますし、ね、節分にしか売らないあのお菓子って買えないお菓子っていうのもありますしね。
そうですね。
だからそういうね、あの暦というものに寄せる年中行事というものに寄せる京都の魅力っていうものもお伝えしていきたいなというふうに思ったりしております。毎回テーマを変えて月に1回、はい、あの行っていきますので、またよろしければあのホームページとかですね、はい、あのご確認していただければと思います。
これも、京都声優の会の方で、催しをやってらっしゃいますので、はいはい、そちらにアクセスしてみてください。はい、まあ、堤さんと本当に私お知り合いになれて本当に
とんでもございません。もう
あの申し訳ありがたいです。あのポッドキャストにも何度も、ね、出演していただいて本当にありがとうございます。
つたない話で毎回毎回本当になんかもう、申し訳なく思ってるんですけれども、
絶対堤さんファンいますよ。長いことずっとね、あの聞いてくださってる方も多いので、はい、あの堤さんのお話東京でも聞けるということですので、ぜひね、あの関東の方はぜひまた行っていただきたいですし、また京都にも実際に来て、あの堤さんと一緒に京都を歩くと本当にもうあの二重三重に見えなかったものが見えてくると思いますので、
やっぱり実際に見ないとわからない魅力っていうのはありますね。
はい、本当に私もまた一緒に歩かせてください。
ぜひぜひ、
よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
どうもありがとうございました。堤雄二さんでした。
ありがとうございました。失礼いたします。
ありがとうございました。KBS 京都プロジェクトがお届けしましたポッドキャスティング京都、いかがでしたでしょうか。番組の、ホームページ京都きらめき校では季節の話題、そして京フォトのコーナーではいろんな写真も掲載しています。そちらもどうぞご覧になってください。また番組ではツイッターも始めています。アカウント名は小文字でポッドキャスティング京都です。ぜひフォローして皆さんでいろんな質問とかね、感想あのお寄せください。それでは今週はこの辺で、お相手は高橋智子でした。